で今日この学ぶ箇所っていうのが、まあ、まさにその信仰なんですよね。これ以外のことを信仰にして結果が出ないんです。で結果が出ないとなんだよこんなもん信じたってしょうがねえやとか思う人いっぱいいるんだけどだってその人と生きてないのも祝福あるわけないよねっていうことなんですね。で23章の1節からツロですね、ツロに対する宣告、タルシュの船を泣きわめけ、ツロを荒らされて家も港もなくなったと、キテムの地、キテムというのはこれはですね、キプロス島のことですね。キテムの地から彼らは示されたのだ。海辺の住民を、戻せ、海を渡るシドンの商人はあなたを富ませていた。大海によってシホルの穀物、ナイルの借り入れがあなたの収穫となり、あなたの諸国と商いをしていた。まあ、ビジネスの関係ですね。シドンよ恥を見よと海が言う。海の砦がこう言っている。私は海の苦しみをせず子を産まず若い男を育てず若い女を養ったこともない。エジプトがこの鶴の噂を聞いたならひどく苦しもう。海辺の住民をタルシュへ渡り泣きわめけ。これがあなた方の奢った町なのか。その怒りは古く、その足は遠くに運んで移住したもの。誰が王冠をいただく鶴に対してこれを測ったのか。その商人は君主たち、そのアキュードは世界で最も尊ばれていたのに、万軍の主がそれを測り、すべての麗しい誇りを汚し、すべての世界で最も尊ばれているものを癒しめられた。お祈りいたします。愛する天のお父様、感謝いたします。先週学んだように私たちは本当にイエス・キリストによって確立される生涯に一人一人が招かれています。そしてそれはその人として生きる生涯です。そしてその人として生涯を確立するためにあなたが用意している祝福を私たちに受け取らせようとあなたが私たち一人一人を霊的に成長させ、そして祈りが守り、御言葉が剣ではなく、御言葉が剣、祈りが武器となって、私たちが圧倒的な勝利者であることをあなたが私たちの生涯を通して表そうとしていってくださることを感謝いたします。どうかそのようにして心いつも心強いという生涯に歩むことができるように一人一人を強めてくださるようにお願いいたします。感謝してイエスキリストの皆によって祝福してお祈りいたします。アメン。で私たちはですね、前回この幻の谷、イザヤ書の22章ですね、幻の谷に対する、つまりエルサレムに対する裁きについて、学びました。この裁きはやがてバビロンっていうものによってですね、なされる裁きですけども、その前兆がこのアッシリアによって、もたらされるものだったんですね。で神である主はエルサレムに対する、宣告と言わず幻の谷に対する宣告というふうに言われた理由というのはですね、このエルサレムが預言者を通して最も主からの幻を語られたところです。で幻っていうのはビジョンって言いますけども、これは神によってしか実現できないものなんですね。で私たちのこの肉眼では見えないんだけれども、神の側でははっきり見えてることが、私たちがこの主の入りように応える生涯に歩むとき実現するんです。自分の必要に応えてくれって言ってるうちは、これはもう全然幼いクリスチャンなので、それを実現することができないんですね。まあ、その象徴がこう二宮姉妹が今体験しているようなことなんですね。でも皆さんがそのような生涯に歩むと、その祝福を通して神が生きているということが現れるので、皆さんの弱さを通して神、そのサタンはですね、働いてその人にとして歩ませないように、まあ、いい人になってもいいんだよ、正しい人になってもいいんだよ、でもその人として歩まないんでねっていう人生を送るようにサタンが働いているわけなんですね。でこの主が語られた幻は、イスラエルの民をご自分の民とされた主がどのような方であるかを表し、また主にあって彼らがどのような民とされたかということを、知るためでしたね。しかしこの幻は、彼らが主により頼むとき、この目的を果たすことが、まあ、唯一できるわけですね。その象徴的な出来事が、その当時の超大国であったアッシリアのセナケリブがエルサレムを攻めたっていうときに、まあ、現実的にですね、起きたことです。ですからこの、次のところ、あ、ごめんなさい、スイッチが入ってる。このヒゼキヤ王が第14年701年ですけども、まあ、どういうことが起きたかっていうと、このセレアケリブがですね、まあ、エルサレムを攻めてきたわけですね。でその時にこの初期シェブナって書いてあります。宮内長官エルヤキム、 そしてアサフの子である三位ヨセフ、ヨアフという人が、まあ、彼らのもとに出てきたわけですね。でラブシャケっていうのがどういうふうに言ったかというと、まあ、ここすごいです、すごいこと言っています。ヒゼキエにさえだよ、アシリアの方が恋い取られる。これはセナケリブ、一体お前は何により頼んでいるのか、口先だけの言葉が、つまり御言葉が戦略であり戦力だと思い込んでいるのか。これはクリスチャンだと思ってるってことだ、うん、そんなものが俺たちが今ここで敵として向かってくるときに武器を持ってきてるわけですね。そして今お前は誰により頼んで私に反逆するのか、今お前はあの傷んだ足の杖、エジプトの、まあ、クシュのティルハカですけども、より頼んでいるが、これはそれによるかかる者を手を差し通すだけだ。エジプトのパロは全て彼により頼む者にそうするのだ。でこのユダ王国がですね、このクシュのティルハカに頼ろうとしたっていうのは、それまでエジプトが支配していたところが、このエチオピアによってですね、前に学んでいるものすごい強大な地域を支配するような、そしてイスラエルはこんな四国ぐらいの小さい国ですから、当然より頼みたいっていう思いが、私たちの心理ですね、心理がこう働きますよね。そしてお前たちは私に、我々は我々の神主により頼むという、まあ、私もそういうふうに言っています。でも本当かなっていうことなんですね。その首都はヒゼキヤが高きところと祭壇を取り除いてユダとエルサレムに向かい、エルサレムにあるこの祭壇の前で拝めと言った、そういう主じゃないかと言ったんです。つまりこういう決まり事を守らなきゃいけないっていう神様じゃないか、そんな神にやり頼んで何の意味がある。まあ皆さんそういうふうに言われたら、まあそう言われてみるとまあ一理ありますよねみたいなさあ今私の主君がアッシリアの王と賭けをしないか、もしお前の方で乗り手を揃えることができれば、私はお前に2000頭の馬を与えよう。つまり自分たちの軍事力がいかにすごいかっていうことを言わんとしてるわけですね。そしてそれを聞いている南ユダ王国は四国ぐらいの小さい国でしかないわけです。そしてお前は戦車と騎兵のことでエジプトにより頼んでいるが、まあ、つまりエジプト、今クシュ王国ですよね、エチオピアの王国が持っている軍事力を、まあ、頼りにしようと、今イスラエルが、まあ、アメリカを頼りにしようとしているのと、まあ、似ているような構図ですよね。そして私の主君も最も小さい家来の一人の総督さえ撃退することはできないのだ。今私がこのところを滅ぼすために登ってきたのは主を差し置いてのことだろうか。主が私にこの国に攻め上ってこれを滅ぼせと言われたんだって。もうサタンと同じですね。サタンもイエス・キリストにこの聖書にこうやって書いてあるじゃないか言いましたね。でもイエス様がその攻撃にどうやって備えたかっていう、いやとも書いてあるよね。ところが聖書を学ばないとこれ出ないんです。自分の思いが出てきちゃって、それに対して自分の思いで答えちゃう。だから聖書を学ばないと私たちは絶えずこの攻撃にさらされることになるんですね。で次いきますね。ヒルキヤコ、エルヤキムとシェブナ、ヨハウ、これはシェブナが初期でしたね。ラブシャケに行った、どうかしもべたちにアラム語で話してください。我々はアラム語が分かりますから。城壁の上にいる民の聞いているところでは、我々のユダの言葉を話さないでください。その影響力が民に行ってしまうと、多勢に無勢になってしまって、そちらの方に寝返ってしまう可能性があるから。で、クリスチャンの集団も同じなんです。このサタンの策略にはまってしまうと、そういうふうになっちゃうんですね。そしてその次にですね、すごいこと言いますよ。するとラブシャケが彼らに言った。私の主君がこれらのことを告げに私に使わされたのは、お前の主君やお前のためだろうか。むしろ城壁の上に座っている者たちのためではないか。つまり民ですね。彼らはお前たちと一緒に自分の糞を食らい自分の尿も飲むようになるのだというわけですよ。こうしてラブシャケが突っ立ってユダの言葉で大声で呼ばわって語っていった。大王アシリアの王の言葉を聞け。神の言葉じゃないんです。この軍事力を持って攻め立ててくるこのヒゼキヤの言葉を聞けって言うんですね。なぜかというと、それ以外にお前助かる見込みないんだぞ、言わんとしてるんです。で王は言われる。ヒゼキヤにごまかせるんだ。あ、すごいこと言う。牧師にごまかされるな。アメンって言う。で あれはお前たちを私の手から救い出すことができない。ヒゼキヤが死が必ず我々を救い出したけど、この町は決してアッシリアの王の手に渡されないと言って、お前たちに主を信頼させようとするが、そうはさせないっていう。牧師にだからそういう攻撃されてるんです。人間の言葉を語れって。そしたらみんな喜ぶけど、主により頼まないぞ。ただ喜んでるだけだ。そして何て言ってるかというと、ヒゼキヤの言うことを聞くな。アッシリアはこう言っておられるからだ。私と和を結び、私に降参せよ。そうすればお前たちは皆自分のブドウと自分のイチジクを食べ、また自分の井戸の水を飲めるのだ。その後私が来て、お前たちと同じような国にお前たちを連れて行こう。そこには穀物とブドウ酒の地、パンとブドウ畑の地、オリーブの木と蜜の地である。それはお前たちが生きながらえて死なないためである。たとえヒゼキヤが死が我々が救い出してくださると言ってお前たちをそそのかしても、ヒゼキヤに従ってはならない。国々の神々が誰が自分の国をアッシリアの王の手から救い出しただろうか。ハマテやアルパテの神々は今どこにいるのか。セファルアイムやヘナや今の神々はどこにいるのか。彼らはサマリアを私の手から救い出したか。まあ、当時はこれ戦争というのはですね、自分たちが信じている神が本当の神かっていうことなんですね。だからこの当時の、まあ、イエス・キリストの自分のことを何て言ってるかというと、万軍の主のっていうふうに言うわけですよね。そしてここに行ったらお前たちは生きられるぞっていうわけですよ。夢があるぞって、まあ、香港みたいなもんです香港ね。いや、これは2つの統治をやるよって言いましたけど、それどんどん壊されちゃってますよね。まあ、亡命して、カナダに亡命して、いる人もいますよね、女性で。で、国々の全ての神々のうち、誰が私たちの 国を私の手から救い出したのか。主がエルサレムを私の手から救い出したと言うのか。ああ、説得力あんな。もう、この言葉でね、こう事実で作られちゃって、これに答えさせられちゃう。で、多くのクリスチャンはこれになっちゃう。そしてこの言葉がラブシャケの言葉っていうのは外側から来る。もちろんテレビとかインターネットとかね、そうだけじゃない、自分の内側から来るんですよ、この声が。ラブシャケが自分の中にいるんです。で、自分のために生きてると、そのラブシャケの影響力を受け続けちゃうんです。そしてごめんなさいね。で、民は黙っており、彼に一言も答えない。これが一番いいんです。これが答えたらサインなんです。言い訳したりと。そして彼に答えるなっていうのが王の命令だったからで、まあ、ヒゼキヤですね。ヒルキヤの子である宮内長官エルギヤキム、初期シェブナ、アサクの子であるサギヨセフは私たちの衣を押さえてヒゼキヤのもとに行き、ラブシャケの言葉を告げたっていうんですね。そしてヒゼキヤはこれを聞いて自分の衣を裂き、荒布を身にまとって主の宮に入った。彼は宮内長官エルギヤキム、初期シェブナ、年長の祭司たちに荒布をまとわせて、アモツの子預言者イザヤのところに行った。ヒゼキヤはこう言っておられます。今日は苦難と懲らしめと侮辱の日です。子供が売れようとするのでその生み出す力がないのです。おそらくあなたの神主はラブシャケの全ての言葉を聞かれたでしょう。彼の主君アッシリアの王が生ける神を知るために彼を使わせたのです。あなたの神はその聞かれた言葉を責められますが、あなたはまだ残りのもので祈りを捧げてくださいっていうんです。この祈りを武器としてるんですよ。クリスチャンというのはこれが武器になってない限り、この言葉に影響されて自分のために生きて終わりです。そしてその時にですね、このティルハカっていうのがこのアシリアと戦うために、まあ、出てきたっていうことを聞いて、まあ、彼がですね、その自分の国に帰っちゃうんですね。そしてヒゼキヤが祈った祈り、こうですね。この祈りが武器ですよ。祈りが守りじゃないです。守ってくださいって一つも言ってないですよ。皆さんの祈り録音してみてください。守ってください、守ってくださいって何度も言ってます。そしてケルビの上に座しているイスラエルの神、どういう神に祈ってるかって知ってますね。主よ、ただあなただけが地のすべての王国の神です。あなたは天と地を作られました。主よ、御耳を傾けてください。見よ、御目を開いてご覧ください。生ける神を処するために言って起こしたあのセナケルビの言葉を聞いてください。主よ、アッシリア王たちが国々のその国土を廃墟としたのは事実です。このことは認めます。だけどもそれは私たちに同じことが起こるとは信じません。で、彼らはその神々を火に投げ込みました。それらは神ではなく人の手の細工、木の木や石に過ぎなかったので滅ぼすことができたのです。私たちの神主よ、どうか今私たちを彼らの手から救ってください。そうすれば地の全ての王国は主よ、あなただけが神であることを知りましょうっていう。そ つまりこの戦いっていうのは彼らが自分たちが信じている神がどのような神であり、その神がどのような方かっていう人々に伝えるためだよ。その影響力を持つためだというわけですよね。そしてその祈りがどういうふうに聞かれるかっていうと、こうですね。そうすると神様からのイザヤを通して語られた言葉はこうです。あなたへの印は次の通りだって言うんですね。今年は落ち葉から生えたもののため、2年目もまたそれから生えたものは、3年目は種をまいて刈り入れ、ブドウ畑を作ってその実を食べる。ユダの家の逃れて残ったものは下に根を張り上に結ぶ。まあ、これはこの戦いの中で生き残った人たちが本当の信仰者、主の栄養に応えるための信仰者は生き残るっていう。皆さん生き残れますか？主の医療のために生きてます。自分の必要のためですか？生き残れないですよ。そしてエルサレムから残りのものは、塩の山から逃れたものは出てくる。万軍の主の熱心がこれをするっていうんです。この万軍の主の熱心が現れる人がこのユダの逃れて残ったものの、ただし下に根を張ってなければ上に結ぶことはできない。成長するためには地味なんです。これがね、他の宗教と違って地味なんです。この地味な活動ができるかっていうことなんです。下に根を張らないのに上だけ実を結ぶことはできないんですね。そしてそれやシリアの王について主はこうせられてる。彼はこの町に侵入しない、またここに矢を放たず、これに盾を持って迫らず、類を築いてこれを攻めることもできないという。だから彼らが持っているもの何の役にも立たないっていうんです。すごい神様です。私たちが信じている神様でも主の理由に応えないと現れないんです。自分の必要のためだけに信じているから。ちっちゃくなっちゃいますよね。どうしても神様。そして彼は元来た道から引き返し、この町には入らない。主の見つけだ。私はこの町を守ってこれを救おう。私のために、私のダビデ、ダビデ契約ですね。ために、その夜主の使いが出てアッシリアの陣営で18万5千人撃ち殺した。人々が翌朝起きていると、なんと彼らは死体となってたっていう。これがだからサタンっていうのは、皆さんがお祈りを聞いて、あ、また守ってくれって10回も言ってるわ。言ってました。さっき気づいて、守ってくれ。皆さんお祈りを録音してみてください。何回守ってくれって言ってるか。そしてアシリアのセナケルブで立ち去り、帰ってニネベに住んだ。ニネベってアシリアの人ですね。彼がその神ニスロクの宮で拝んでいたとき、その子はアデラメレクとサルエツェルが剣で彼を撃ち殺し、アララテの地へ逃れた。アララテっていうのはトルコですね。それでその子エサルハドンっていうのが変わって王となった。だから人間の策略っていうのは一つもならなかった。ただそれを受けてしまうと、その言葉によって皆さんがこの事実を作り、これを認識して、これに応えた途端に、ああもうクリスチャンっていうのはもう何にもなくなっちゃう。ただの自分の弱さしか出てこない。神の強さが出てます。でも皆さんがそういうふうに生きるか生きないかっていうのは皆さんの選択によるんです。もう私はこういう神様を体験し、少なくても してると思いますね。まあ二宮姉妹もしてると思う。やっぱり主の祈りに応えてると、そこには本当に人知をはるかに超えた神の祝福が現れるような計画されてるものなんですね。その人になったんだから、その人として生きるものっていうのは2つしかなくて、御言葉と聖霊によるだけなんですよね。ところがこのイスラエルに神様がこのようにですね、主により頼むためのことによって実現する幻を語られていたのに、なぜそれが実現しないか、まあ、私たちも同じですよね。それは なぜなのかっていうと、それが先週、ありましたけれども、ここですよね。幻がなければ民は欲しいままに振る舞うっていうんですけど、他の聖書の訳は滅びるです、ね、なぜ滅びるのか。しかし立法の神の言葉を守る者は幸いなんで、幻のないしもべをは言葉だけで責めることはできない。まあ、時々こういうことが教会の中で起こっちゃう。幻がない人をいくら責めてもダメだよって。どうしてか、彼はそれは分かってるんです。分かってるんです。アメンって言ってるんです。でも生き方が違うんです。生き方には出てない。だから反応がないんです。アメンと言ってるんだけど反応してないんです。でなんでそうなのかっていうと、それはやっぱりその自分のシナリオにこだわってるからなんですね。それがこのヤコブの手紙ですけど、 こういうシナリオですね。今日か明日これこれの町に行き、そこにいて商売をして、これ覚えてるか、商売をして儲けようという人たち、つまり自分のシナリオですこれね。あなた方には明日のことはわからないのです。あなた方の命は一体どのようなものですか。あなた方はしばらくの間現れて、それから消えてしまう霧に過ぎません。むしろあなた方はこう言うべきです。主の御心なら私たちは生きていて、このことをまたあのことをしよう。ところがこの通り、あなた方は虚しい誇りを持って高ぶっています。そのような高ぶりは全て神にとって悪いことです。この高ぶりはどこから来ているか、ここですよね。この神、自分のシナリオから来ている誇りです。そしてこういうわけで、なすべき正しいことを知っていながら行わないのは、その人の罪、的外れですよ。で、結果自分の人生がこっちの結果が出ちゃうよってことなんです。皆さん今これから歩んだ、どっちの結果が出ます、どっちの結果が出ますか。分かってるけど反応しなかった結果、分かってて、まあ、こっちの宮姉妹みたいにやってね、こういう本当に不思議な、友達も体験してますからよく分かります。臨時的に引用教育が2年間与えられて、神の御業しか何者でもないんですよね。そして、まあ、今日の箇所ですけれども、今日の箇所っていうのがこのツロに対する宣告ですけど、同じようなことが書いてありますね。先ほどあれこれのことをして商売しようって言ってましたよね。この商売してっていうふうに書いてあります。そしてこのツロとシドンっていうのはそういう商売をしてたんです。どうやって商売していたのかっていうと、それがまあ、一節から読みますね。もう一回、ツロに対する宣告、タルシュシュの船を泣きわめけ。これは商船なんです。ビジネスのための船です。そしてその船がツロを荒らされ、家も港もなくなった。キティムから彼らに示された。その船がですね、エジプトから穀物を積んでキプロスという島に立ち寄った時にこのことが語られたんです。そして海辺の住民を戻せ、海を渡るシドンの商人はあなたを富ませていたって言うんです。大海によってシホルの穀物、ナイルの借り入れがあなたの収穫となり、あなたは諸国をと商いをしていた。シドンよ、恥を見よと海が言う。海の砦がこう言っている。私は海の苦しみをせず子を産まず、若い男を育てず、若い女を養ったこともない。エジプトはこのツロの噂を聞いたな、ひどく苦しもうって言う。なぜかというと、エジプトもこの商売で潤っていたから。でも彼らがこの商売によって富んでいることによって、彼らの中に何が起こったのかというと、6節、海辺の住民よ、タルシュへの渡り泣きわめけ、これがあなた方のおごった町なのかっていうんです。その起こりは古く、まあ実はですね、このツロとフェニキアっていうのは古くからこういうふうな、まあある意味でビジネスで非常に成功していた国なわけなんですね。4000年ぐらい昔から。そしてその起こりは古く、その足を遠くに運んで移住したもの、つまりいろんなところにですね、自分たちのこう商売がうまくいって、いろんなところにですね、まあ、例えばあのブランドものっていうのはね、あの原宿にできたりこうするじゃないですか。そのようにして自分の商売を手広くやるようになって大成功してる、そういうふうに思ったんです。誰が王冠を抱くツロに対して、だからそういうふうに思ってたんです。俺たちはこのビジネスの世界を支配してる、まあ、今のガファっていうのもそうですよね。グーグルとかアマゾンとかアップルとかそういうのもそうですよね。で、これを測ったのか、その商人は君主たち、あのアキュードは世界で最も尊ばれていたのに、万軍の主がそれを測り、すべての麗しい誇りを汚し、すべての世界で最も尊ばれたものを卑められたっていう。で、彼らは、まあ、前にも言いましたけど、まあ、日本のバブルと同じですよね。1989年の12月の29日かな、株価3万9000何本ね、これからもっといくぞって言ったら30年間デフレですよ。知ってますか、30年前に日本の株が3万9000何本でしょ。その時ニューヨークダウどれぐらいか知ってます。2300ドル。今何ドルか知ってます。3万8000ドルですよ。つまり10倍になってるんだ、世界の経済、日本だけなんです。それはやっぱり神が計画していることを、自分前にも学びましたよね。神の御心を自分の人生取り入れないんです。自分のシナリオが、これが自分の人生だ。 しかし神は何を分かっているか分からない、明日のことは分からないんです。この明日が分かっているのは誰ですか？そうなんです。その方により頼まないで、そして私たちはこの御言葉を剣、祈りを武器とするときに、とんでもない神様の勝利が約束されているわけですよね。でそれは何のためかというと、最後ローマ人の手紙の8章ですけど、この8章の私たちがその人として歩んでいくときにどういう生涯になるのかっていうことが、ローマ人の8の18にこう書いてますね。ちょっとつまんで読みますね。今の時のいろいろな苦しみは、将来私たちに掲示されようとしている栄光に比べれば取るに足りないものと私は考えますって言うんです。ですからヒゼキヤ王が直面した問題というのはもう絶対絶命なんだけれども、祈りを、御言葉を剣、祈りを武器とするならば、その絶対絶命というのが、まあ、いつも言ってますオセロと同じですから、このキリストによって圧倒的な勝利をもたらすことができるわけですね。でそれは何なのかっていうと、その人に対して計画している生涯が8の28、神を愛する人々、愛するっていうのは先ほど賛美したように第一にするっていうことなんですね。それを第一にしないで第二にして、第一にしている結果だけ欲しいと思うのは私たちですけど、それをそうなった人一人もいないんですよ。ですから神を愛する人々、すなわち神のご計画に従って召された人々のためには、神が全てのことを働かせて益としてくださることを私たちは知っていますっていう、でこのことが前提で神を信じているわけです。さらにはその31節では、これらのことがどう言えるでしょう、神が私たちの味方であるなら誰が私たちは敵対できるかって書いてます。敵はいるけど、さっきもセナキリブを通してですね、そしてラブシャケを通して、俺たちの軍隊すごいんだぞ、敵ですよね。ただ彼らは敵対できませんでした。そしてそれは何のためなのかっていうことですよね。ただ私たちはそういう存在になったので、サタンはそういう存在になったことを私たちに分からせないように働いてるんですね。さらに32節、私たち全てのためにご自分の御子をさえ惜しまずに死に渡された方が、どうして御子と一緒に全てのものを私たちに恵んでくださらないことありましょうって言ってます。だから御子と一緒の、御子と一緒であるということが最大の武器なんです。そしてヒゼキヤが主と神と共にこの御子と一緒にいるためどうしました？戦術を立てたんじゃなくて、戦略会議を立てたんじゃなくて、神の宮に入りましたよ。そしてでも問題があります。33です。神に選ばれた人々を訴えるのは誰ですか？神が義と認めてくださるのです。罪に定めようとするのは誰ですか？死んでくださった方、いや蘇られた方であるキリストイエスが神の右の座に次ぎ、私たちの取り出してくださってるんだっていう、この祈りがこのヒゼキヤに大勝利をもたらした。でもその祈りと私たちの祈りがコネクトするためには、守ってください、守ってくださいではコネクトしないんですね。皆さんこれからお祈りするときに録音してみてください。何回守ってくれって言ってる。そしてこれらの生涯っていうのは、私たちの生涯を通して何を確信するためなのか。35節、私たちをキリストの愛から引き離すのは誰ですか？患難ですか？苦しみですか？迫害ですか？飢えですか？裸ですか？危険ですか？剣ですか？あなたのために私たちは一日中死に定められている、私たちはほふられる羊とみなされたと書いてあるっていうんです。でこういう状況の中で人々が私を見ると、なんだクリスチャンなんか何の意味もねえじゃないかって、そういうふうに思われるような状況になってなるんですけど、それをそのような存在だとみなされてしまうんだけども、このよみがえられた方であるキリストイエスが神の右の座につき、私たちのために取りなしているっていう結果が出るためなんです。私たちが頑張ったとか誰かが何かをしてくれた結果じゃなくて、神の右の座ってどういう意味ですか？勝利してるってことですよね。そしてしかし私たちは、私たちを愛してくださった方によってって書いてあるんですね。キリスト教じゃなくて、私たちを愛してくださった方によって、これら全てのことの中にあっても、なんて書いてます？圧倒的な勝利者って書いてある。これは英語ではね、オーバーウェルミングビクトリー、乗り越えるんだって言うんです。これをね、壊していくんじゃないんです。この問題を壊していくんじゃなくて、それを乗り越えていくんです。 その神の恵みによって、まあ、サーフィンみたいなもんです、乗り越えてしまうことができるっていうんです。私も何度も乗り越えてきました。そしてじゃあ私たちはそれで、ね、あの私たちがいい人だとか正しい人だとか立派な人だってわけじゃないんです。この勝利は何のためか、38節からね、読みと終わります。私はこう確信しています。死も命も見つかりも権威あるものも今あるものも後に来るものも力あるもの高さも深さもその他どんな被造物も私たちの主キリストイエスにある神の愛から私たちは引き離すことはできないっていうことを確信するんだっていうんです。だからその人として歩んだ人にはこれが確信することができるっていうんです。どうか私たちがですね、その人として生きる時に本当に先ほどの第2コリントで読んだところのですね、望みを望みとして生きるなら私たちはいつも心強いのです。なぜか私たちが強いからじゃないです。この神の右の座に出しているキリストが取りなしていてくださる、その祈りが私たちの祈りとコネクトすると、先ほどのヒゼキヤが体験したような圧倒的な勝利体験していきましょう。アーメンですか皆さん。でも一人一人それに応えて祈りましょう。どうぞ祈りください。